エイジ
ー修二
亮の心の触れ合い
演歌旅。
この番組はオフィス46の提供でお送りします。
皆さんこんばんは、エイジこと黒川エイジです。
こんばんは、シュウジこと川崎シュウジです。
こんばんは、リョウこと水木リョウです。
はい、今週もね、はい、やってまいりました、はい。4月最後の週ということでね、4月24日でございますけど、はい、まあ、本当にね、もうだんだん暖かくなってまいりまして、まあ、そういったね、中でございますけど、今日はなんかお便りが来てますね。
はい、
シュウちゃん読んでください。
はい、まずですね、平野区の、中本純子さんで
ございます。あ、いい、いつもありがとうございます。
A ちゃん、しゅうちゃん、りょうちゃん、こんばんは、いつも楽しい話を聞かせてくれてありがとうございます。はい、A ちゃんトーク最高なんて書いてますよ。
あ、はい、そうですか。
はい、
嬉しいです ね、
ね、日曜日の夜中が待ち遠しいです。
あ、聞いてねくださってるというね、
ね、ことなんですけど、まあ、これからも楽しい番組を頑張ってくださいなんてできております。
あ、嬉しいですね。
はい、
まあ、本当はそういったねお便りをいただきますと、なんか僕たちの励みにね、
本当ですね、
なります。中本さんいつもねいただいて本当嬉しく思いますけど、
はい、
まあ、本当聞いていただいてる方がねこう楽しみにしてもらえるっていうのが、まあ、もう本当感無量ですよね。僕たちも ね、やっててよかったなっていうね、思う瞬間でございますんで。まあ、本当深夜のね、番組でございますけど、
はい、
本当お時間のある方、ぜひね、毎週、
聞い
てね、いただいて楽しんでね、いただきたいと思います。まあ、しゅうちゃんの一曲もね、本当大好評ということで、
は
い、
ま
あ、徐々にね、もう本当いろんな方も歌いつつ、しゅうちゃんもね、一番、まあ、今からも忙しい時期だとは思うんですけど。
まだまだ突っ走り始めたところでございますから。
はい、まあ、本当に店頭キャンペーンとか、はい、まあ、いろんなとこ行きますと、ワンポイントアドバイスとかね、はい、いろいろありますけど、しゅうちゃんのこうポイントといいますか、ここの行は特に気をつけて歌ってほしいっていう、しゅうちゃんの心の思いでもいいんですけど、何かありますか？何かここの行だけはこう特に思いを入れてほしいなとかいうとこあれば。
そうですね、やっぱり、うん、この曲は優しく歌うんで、
うん、
結構高いところも出てきますね。
だから、そうですね、
音にこうきっちりとその譜面通りついていっていただきたいなと思います。だから特に最後の、うん、背中で来て気がなんて、
あ、下をちょっとねしっかりと出してもらう、
下もしっかり、上もちゃんと上まで届くように歌ってほしいな、
うん、
という、うん、思いがありますね。
確かにね、
はい、
なんかこう詩をいただいた時にここの行は特に大切に歌いたいとかいうとこって出てくるじゃないですか。
あります、あります。
そこの行だけを何回も何回もやっぱり歌い手の皆さんもいただいた時はもう特にね、うん、大切なとこっていうのはいろんな歌い方考えるじゃないですか。
歌うとこ、語るとこでサビがあって終わっていくみたいな感じなんで、その語るところは特にね、難しいんで大事に歌ってますね。
詩はもちろんなんですけど、歌の中にも起承転結をね、はい、
作
っていくっていうね、一番大切なとこだと思いますけど、はい、勉強させていただきましたんで、僕もねまた今度この風の暴挙頑張ってみたいなと思います、ね、
ありがとうございます。
それでは早速行ってみましょう。
4月6日発売、川崎修司の新曲風の暴挙を聞いてください。
あとはふるさとは遠く離れて忍ぶ町、一晩あれば帰れても その一晩が今はない。夢を追う旅路の途中駅、背中で汽笛がまた泣いた。
それでは水木亮で酒場のカモメ聞いてください。
ドーベル翼を持ちながら、なんですがるかこの俺に、聞けばほんのり目頭染めて、そっとうつむく酒場のカモメ、世間と屋の底冷えに、泣いてきたのかお前も一人。
今週もゲストの方に来ていただきました。
はい。
もう本当あの何度もね、来ていただいておりまして、日本クラウンの大先輩でございます。日本クラウンの水沢明美さんに来ていただきました。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。
いやいやいやいや、もう本当ね、もうお初天神でもご一緒させていただいて。
そうでしたね。
ねえ、もういつも素晴らしい歌をね。はい、聞かせていただいておりますけど、
ま
あ、しゅうちゃんの恩人でもあるというね、はい、水沢さんでございます。
もうそんなことないのにな。
歌手になったきっかけはやっぱりね、
きっかけだけだって、
あのカラオケ大会で、うん、菅明先生との出会いがありまして、
はい、ねえ、で私いつも思うのよ、だから人の出会いってね、うん、はい、本当にあの偶然のようにあるけど、ね、偶然ではないんです。必然で会う、うんで、その人との縁から自分の人生がまた開けていくっていう ね、 ね、会うべきしてあったんです、あの時ね、きっと。
でもありがたい、
振り返るとね、
やっぱあの再会のおかげです、
うん、いやものすごく頑張ってくれてるから、
いやすごいね、
あのすごく嬉しいですよ。
しっかりしてるから、しゅうちゃんはね、
うん、こんなにあの、うん、真面目に頑張るとは思わなかった最初は。
そうそうそうそう、そうでしょうね、うん、やっぱなんか親心みたいな感じで見てたんでしょうね。
もうずっとそうです、今もまだそうですけどね、
うん、うんね、けどおかげであの立派な男になりましたよ。
いや本当そうですね。
まあ僕も育てつつありますよ、ね。
ありがとう、おいちゃん。
ありがとう、みんなで育ててくれてね。
本当ね。
りょうちゃんもありがとうね。
いやいや、そうそうそう、
本当にりょうちゃんおとなしいけど。
おとなしいですよ。
かわいいよな。
りょうちゃんもね、やっぱ大阪ですから今。
そうなんですよ。
地盤がね。
そうですね。うん、
まあけど本当ね、ファミリーですから。
本当よね。うん、その点はやっぱりね、羨ましい時があるのよ。
うん、
逆にね。うん、私たちはみんな自分一人で頑張ってるっていうか、うん、ね、まるみちゃんと二人で頑張ってるっていうのがあるじゃないですか。う
ん、いつでもそんなんね。
でも、
まあ、迎え入れる体制はできてます
よ、ね。迎え入れる。いや、もう私は時々お邪魔できたら幸せかな。
菅先生もすごくね、水沢さんのこと
を気に
されてて、よくお話に、
ね、はい。そうなんですよ。もうよく気にかけてくださっているのが、
は
い、ありがたいなと思いますよね。
やっぱ菅先生もね、明美さんのこといつも言うてるし、ね、
おっしゃってますよ。
心配してね。
うん、それはすごくやっぱありがたいですよね。
そうですね。まあ今頑張ってる曲っていうのが、
はい、
サンサ・コイシアというね、一曲なんですけど、
ね、
これどういった内容の一曲なんですかね。
は
い、
そうですね。まあ、場所は愛媛県の 四国のね愛媛県の宇和島を舞台に、う
ん、はい、僕も四国の人間ですから、
お隣ですものね、うん、高知ですよね、
宇和島、
そうなんですよ、うん、もう宇和島の町って本当静かで穏やかなね、うん、
闘牛が有名でね、
そうですよね、闘牛、いろんなあの祭りもすごくたくさんあるところで ね、
まあ、あの水戸さんと言いますとやっぱり民謡でね、うん、もう有名な方なんで、うん、やっぱりそういった拳も入ってるんでしょうね、
そうですね、あの宇和島には宇和島さんさっていうね、うん、民謡が素敵な民謡があるんですけど、うん、はい、それをモチーフに作っていただいたんですね、なのでやっぱりなんとなくどことなく民謡の香りのする歌、
うん、
やっぱりこう自分のなんて言うんでしょう、売りは何だろうなって、やっぱり今まではこう一生懸命頑張ってきただけなんですけど、
うん、
やっぱり今私が求められてるというかね、自分のポジションっていうんですか、うん、歌い手としてのポジションはどこなんだろうかなってやっぱ考えると、
うん、
やっぱりこの民謡の香りのする歌を歌ってるっていうのが多分、うん、まあ、自分の立ち位置かなってなるほどね、と思うんですよね、明徒演歌であったり、
宮沢さん民謡でやっぱり日本一になられてる、うん、産経民謡大賞でしたっけ、う
ん、ね、も
う知らない方まだ多いと思う、うん、
そうですね、
すごいこと
なのでやっぱりこういうふるさと演歌みたいなものを、うん、今ご当地ソングみたいにもなるんですよね、うん、だから、四国のどこの何の民謡を題材にしてるって言うと、うん、もうご当地ソングに近いんですよね、
うん、そうですね、
でじゃあ今度はどこの民謡でどこの土地に行こうかなっていうのが、まあ、一つの今の歌の作りになってるかなと、うん、なるほどね、思いますね、
まあ、それでは早速ね、うん、聞かせていただきたいと思いますんで、はい、曲紹介お願いします、
はい、それでは聞いてください、さんさ恋しやです。
水沢明美さんでさんさ恋しやを聞いてきました、
ありがとうございました、
いやさすがです ね、
そうですね、ね、
難しいんですけど、みんな歌いたがるんですよ、水沢さんの歌は、
う
ん、
そうなんですよ、
結構 ね、 ね、でも私みんなさんが難しいっていうのがすごく自分ではねやっぱり辛いとこです、
辛い、
うんうん、
ね、挑戦ですかね、こう挑戦したいっていう気持
ち、まあ、そうですね、うん、挑戦してくださる人ばっかりならいいんですけど、
うん、
もう難しいから私には向かないで歌うことをやめてしまう人がいるのがやっぱ悲しくてね、
確かにね、うん、まあ、こうけどこうなんかこうハリウタ的な歌が結構今まで多かったじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
あのこうゆったり系のね、うん、こうけどそれゆったり系だからこそやっぱり聞かせどころに持っていくまでが難しいですね、一番山場を作るのがね、
そうですね、
そうそうそう、だからね、あの本当にね歌いがいのある曲が多いんですよね、宮沢さんの歌って ね、
すごいです、やっぱ歌唱力は、
ね、
ね、
いやもっとちょっと楽な歌に挑戦したいかなって、たまにはね、こう歌謡曲みたいな歌もね歌ってみたいんですよ、
一回ね、あの宮沢さんのね、あのドレスみたいですよ、
あね、私だってもうちょっと早くに挑戦しとったらよかったけど、
うん、
まあ、ドレスとまでいかなくても、うん、あのまあ、要するに歌謡曲よね、
うん、なんかそういう、うん、
そういう歌もね
歌いますよね、
歌いますよ、
ね、う
ん、いやいやいや
最近でもなんかちょっとドレス目指してません、
うん、
ちょっとこう
あの、
う
ん、この間はね、うん、あのあるあの番組で洋服で一度歌いたくて、
うん、
あのワンピースとあのジャケットで歌ったんですよ、
うん、
足元はね、うん、やっぱどうしてかわからないのね、うん、着物だとこう隠れてるから、
うん、
少々こう足開いててもいいんですけど、
うん、
あのドレスだとどうしてもほらあのヒール履いてるでしょ、
うんうん、
だから自分でもこう見たらね、うん、なんか足元すごい不安定そうに歌ってるなっていうのがよくわかるのよ、
なるほど、
うん、かっこよく決めて 歌えないのね、
あ、うん、着物ですもんね、
ちょっとだけこう足開いてたりして、
うん、
やっぱおちょっと自分的には恥ずかしかった、
なるほどね、うん、なんか着物で歌う時って、うん、僕たまに足元いろんな人見るんですけど、
ええ、
なんかこう後ろに引いてらしてちょっとこう上上げて歌うんですかね、
そうですね、少しね前のめりで歌って
ですよね、なんかよくねあの片方の足が浮いた状態で歌ってる人結構見るんだよね、
う
ん、
そうです
それはスタイル、
そういうスタイルなのかな、う
ん、歌いやすい、
前のめりかな、
そ う、 ね、そうです ね、そういうのが多分こう歌いやすいんだと思う、ま
あ、確かにドレスはちょっとそれは、う
ん、だから ね
ドレスはね
草履をね見ると、うんうん、親指とその親指が特にへこんでるんです、私たちの草履って、
これは
親指力入ってる、
うん、そう 親指に、指に力が入って
る。やっぱり前のめりにグッといってる。
あれなんか大先輩の歌手の方は言うてましたね。うん、歌は親足の親指で歌うんや、みたいなこと言うてる方がいらっしゃいました。
そうですか。
親指でグッて、親指に力入れるんや、みたいなこと言うてました、ね。うんうん、
私、全然気がつかなくて、誰かに言われたんですよ。うん、ああ、やっぱりね、って言うから。
そこだけへこんでる。
そこだけ。
これが秘訣かも、
うん、これなんですよ、って、う
ん。ね、皆さん、ね。
上手に歌う人は必ず。
けど僕らこの3人は多分、かかとあたりが出てくる。みんなとは全然違うことしてると思う。
どうしてもこう引き際にこう早帰ろうとか早逃げよう、
いつ逃げれるんやろみたいなそんな感覚で、
まあ
ね、これがピリゴシやからね、多分そういう感覚やと思うんですけど、どうですか水田さん、最近こうプライベート的になんかどっかこう行かれたとかさ、なんか思い出、こういう思い出があるとか。
そうですね、
美味しいもん食べたとか。
あ、美味しいもんって言えば、はい、まあ、年末に近い時だったんですけど、はい、うん、ゲストだった浜田さんのね、
はいはい、
はい、いらっしゃってる、霞でしたっけ、
うん、
霞にね、はい、カニ食べに行こうって、ある方に誘われて、うん、そこの従業員と一緒に行ったんですよ、うんうんうん、浜田さん絶対この近くだったと思ったわと思って電話したら、うん、浜田さんすぐ来てくださってね、本当にすぐのとこだったみたいで、でお酒を差し入れしてくださって、はい、でそこのカニのお店はの方はね、うん、その浜田さんところからカニを仕入れて出してらっしゃったらしいんですよ。それでね、帰りもお土産屋さんに寄ったんです、
うん、
そしたらそこも浜田さんのご主人の経営してらっしゃる、うん、お店だったらしくって、浜田さんってすごい
と思って、
あの辺のどんや、
いや本当そうですよね
浜田さんの町に行かれたわけですね、
そうだったんですよ本当に、うん、
すごいですね、
すごかったですよ、
ね、まあ、カニをたくさん食べられて、
もう死ぬほど食べました、
いや
本当にもう、
ね、けど生はね、生のカニは3本くらいしか食べたらあかんらしいですよ。
あ、そうですか。
あんま胃に良くないらしいですよ。
うんうん、私も生はあんまり食べなかったんですけど、やっぱ焼きガニがほら、
そうですね、大好きだから、香ばしいですね、ね、うん、まあそういう美味しいねお話を聞いた後にはですね、このカップリン曲なんですけど
美味しい、うん、食べた後のカップリン、
鴨川鴨川ね、鴨川南蛮みたいなね食べ物つながりじゃないですけど、
鴨肉の、鴨
肉の
ステーキとか、
鴨川しぐれ、
はい、あ、そうです。
これはどういった一曲ですか。
は
い、
これはね、下流界に身を置いてる女性を歌った歌なんですけど、まあ恋を諦めて、私はこれからは芸一筋で頑張っていきますっていうね、ちょっと秘伝の、内容なんですけど、私京都の歌って初めて歌ったんですよ。
あ、そうですか。
はい。
なんかイメージって、うん、イメージ歌ってそうですかね。
ないんですよね。
ないですか。
だからこう、女性らしい歌っていうのがあんまり私はない中の、一曲なんですけど、
それでは早速ね聴かせていただきたいと思います、はい、曲紹介お願いします。
はい、三作石屋のカップリングで鴨川しぐれ聴いてください。
水沢あけみさんで鴨川しぐれを聴いてあげました。
ありがとうございました、
ね、やっぱこう京都っていう、こう雰囲気のイメージがね、うんうん、
やっぱり京都のイメージってね、
なんかそういうやっぱ音であるんですかね、うん、京都のイメージっていうのは、
京都のイメージってね、やっぱお琴だったり、やっぱ琴が一番ね、多いかなと、三味線だったりね、
まあ本当ね素晴らしい、この三作小石屋鴨川しぐれ、この2曲で ね、
はい、
ね頑張っておりますけど、
はい、
水沢さんにですね、どこかお会いしたいっていうお客さんもたくさんいらっしゃいますんで、
そうですね、
なんかイベントとかこうキャンペーンとかなんかあれば、
はい、そうですね、
はい、
もうね、もう新曲のね準備を今してるもんですから、
あ、そうですか、
うん、ね、それの準備もいろいろあって、
なるほど、
もう何枚ぐらい出てます、シングル
30、今度で4枚目ですかね。
すごいですね。
ね、増えましたね。
すごい。7、80曲ありますよね。
そうですね。両面、ね、
水沢さんの歌だけで。
そうですね。すごい。
まあ、ぜひ、ね、もう、水沢さんのファンもたくさんいるんで、ぜひ、これからもね、
はい、
お体に気をつけて、まあ、歌い続けてね、
は
い、いただきたいと思います。
そうですね。はい、よろしくお願いします。
はい。今週のゲストは、日本クラウンの水沢明美さんに来ていただきました。どうも、ありがとうございました。
お世話になりました。
それでは黒川氏の歌も聴いてください。真夜中のブルース。
体だった俺たち別れの始まりは気がかりなんだよ季節の変わり目は寒さ募ればなおのことどこへお前は行ったのか探し続ける探し続ける真夜中のブルース。
この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は
郵便番号 650-8580 ラジオ関西心のふれあい演歌旅まで。ファックスの方は 078-361-0005 078-361-0005 まで。 E メールは enka@jocr.jp enka@jocr.jp までどしどしお寄せください。
はい、あっという間のね、30分でございました、まあ、本日の、ゲストでございます水沢明美さんがね、来ていただいておりましたけど、まあ、本当お話の中にもありましたけどね、しゅうちゃんともう昔からの知り合いということでね、
はい、
まあ家も近いんですかね家も近い
車で、まあ、5分ぐらいのところ、
車で5分いたらもう結構近いですね。
近いですけど本当に
ね、
はい、実家のすぐ近く
近所ですね。
近所です。
醤油を借りに行ったりとかね、そういう中ではなかったですか
醤油あんまり困ったことなかったんで。
あ、醤油困ってないけど
要は犬の散歩で出会ったり。
ああ、そう、
そうなんですよ。
本当ご近所さんですね。
本当近所です。
はい、まあ、そういったね、水沢さんからも今日貴重な、ね、お話でもたくさん、ね、
そうでしたね、
聞かせていただきました。まあ、僕たちもこういった先輩をね見習って、はい、また頑張っていきたいと思います。それではまた
来週。
この番組はオフィス46の提供でお送りしました。